しんすけと
なりの
どうしてロンドン愛。みなさんこんにちは、伊藤しんすけです。
金沢なりやきです。
ロンドンからお送りしているしんすけとなりのどうしてロンドン愛。毎回イギリスで生活する日本人をゲストに招き、こちらに来た理由やこれまでに感じた日本との違い、今後の目標などを伺っていきます。今回のゲストは前回に引き続き建築家の石井孝之さんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
お願いいたします。前回は、まあ、主に、まあ、石井さんがそのアーキテクトになるこの道のりだったりとか、それまでの苦難などを伺いましたけど、
そうですね、
まあ、大地さん今回はもうちょっとこう少しねニュアンスを変えていこうかなと思いますが。
そうですね、
はい。じゃあまず何から伺っていきましょうか。
やっぱりね、あの石井さんのこう私生活を聞いていきたいですね。
そうですね、
私生活、はい、
あの2015年に、
はい、
こちらであの奥様を見つけたと。
そうですね、はい、出会ったのはもう少しもっと前かだったかな。2015年に結婚したんです。
2015年に結婚したんです ね、 ですね。
だからそこから数年前に出会いましたね。
あ、そういうことですね、うん、その奥様は日本人なんですよね。
はい、日本人です。
はい、まあ、じゃあまずはじゃあその最初の質問として、奥様とのこれロンドンの生活ってどうでしょうか。
そうですね、いろいろ大変なことはありましたけれども、今はいい感じで進んでると思います。
なるほど。やっぱり日本とやっぱロンドンの夫婦の生活の違いみたいなのってどうですか。
あ、どうでしょう。
例えばもう呼び名から違うじゃないですか、うん、奥さんの呼び名が
呼び名
くぼしいですよ
ちょっと待ってください急に、
はい、呼び名から違うじゃないですか。
急に不思議な言葉が今飛んできましたけども、
イギリス内容されてるじゃないですか。もう呼び名が、
はい、いや英語だからっていう。
英語だからくぼし、まあ、KUBOC
合ってます、
はい、なんでくぼしなんですか。
もともと久保田まどかという名前だったんですね、
はいはい、
でなぜくぼしになったかというと、その当時僕らの建築業界 の、 その日本人の仲間みたいなのがいっぱいいたんですね。でそこの男たちで集まってたんです、
はいはいはい、
男たちで集まってたというか、集まったら男しかいなかったんです、
うんうんうん、
で女性でそう建築をやってる人がいなかったんですけれども、ある時、そのメンバーの一人とのつながりでこの久保田まどかが集まりに来たわけです、
はいはいはい、
でそうしたら、まあ、皆さんめったに見ない女性ですから、そのグループでは
そんなにすか、
はい、うん、でそこでまあみんな元気になって、
あたかも分かりやすいですね男って、
分かりやすいです。そう、そこでみんな元気になってしまいまして、あなたは本当になんかビタミン C みたいな存在だねみたいなっていうような感じになったんです
あ、ビタミン C の C がそのクボ C の C なんですね。
そうですね、あとまあクボちゃんみたいな、なんとかちゃんの意味合いも兼ねてるんですけ ど、
ど
そこからまあ、みんなからくぼしっていうふうに呼ばれるように
っていうことですよね。
そうです。
でもこれまさにその苗字久保田さんのくぼちゃんじゃないですか。
そうです。
これ石井さんはまさか呼んでないですよね、そういうふうには
あんまり呼んでないですね。呼んでないです。
あ、呼んでないですか。
呼んでない。
前呼んでませんでした。
前昔は呼んでました。そうそう、あ、つまり結婚してからは呼んでない。
あ、結婚してから
は苗字変わってるし
ね。そうですね、
今
石井でしたね。
正確に言うと石井。
わかりにくい。
そうそうそう、
だってブログに書いてあるじゃないですか、くぼしいって。
あ、それはもうブログやってるんですけど、はい、ずっとイギリスに来てからずっとやってるから。
そうなんですよ、すごいんですよ。何年ぐらいですかブログ。
10年やってます。
うわ、毎日書いてますよね。
書いてます、とりあえず。
すごい。それ見ると、まあ、久々に見たんですけど、実はこうやってお会いするってことで生活がもうなんていうんですか、ブルジョアですよ。
そんなことないよ。そんなことないです。
なんか結構今日爆弾投げてきますね。なりさんが。
いやいやいやいやいや。
ブルジョワですか。
これ話戻して、そう違うよね。ちょっと聞きましょう。
聞きましょう。
すみません、じゃあちょっと話を修正していくと、は
い、
ブログの中でも奥さんのことを証言するときはくぼしいでやってるんですね。
そうなんですね。一貫性を持たせようと思って。
っていうことですね。じゃあブログはどういう内容なんですか。
あ、ブログはもうただの日常生活の日常生活を淡々と感情なしに変えたような。
あ、なるほど。
もう なんか記録みたいな。
日記ですよね。
日記です、日記です。
はい、で、なりさんはなぜブルジョワだと思ったんですか。
やっぱりね、土日朝起きて、なんだっけな、なんかや卵焼きを作る、くぼしいと食べる、お昼焼きそばを作って食べる、その後、なんとかミュージアムに行って帰宅、 2人で日本食店でこれこれこれを買って食
べる。めっちゃ覚えてますね。
24時に就寝、
はい、
かっこええみたいなそんな生活したいみたいな。
かっこいいです。
みんなしてるよね、そういう生活。
してない
し、特段してる。すごい普通だよね。特別なことがあったわけじゃない気がしましたけど。
そう、特別なことは
ちゃんと毎朝起きて朝飯を買ってる、食べるわけですよ、はい、お昼も作るわけですよ。本当僕だけですか
僕もちょっと 朝ごはん抜いちゃいますね。
ですよね、はい、しかも平日とか8時半になって久保氏を見送る。かっこよくないですか。いいですね、そんな旦那さんいます
久保氏は遠くに働いてる場所が遠くにあるから先に出ちゃうから
見送ることが多いんですね。
見送ることが多い、
は
い、
ちなみにそのブログの名前は何ていう名前なんでしょう。
ブログは、なんだっけな、タック石アットロンドンです。
わかりました。ぜひ皆さんタック石アットロンドンを
ポッドキャストの下に書いておきましょう。
あ、そうですね。
紹介文に入れておきましょう。
はい、リンクを貼らせていただきます。
こういうこと言いたかったんです、はい、うん、入れておきます。
ありがとうございます。
入れておきましょう。
入れておきましょう。
ありがとうございます。
でですね、先ほどちらっと伺った時に、その奥様とのロンドンでの生活、大変なことも多いけどとお話ししてましたけども、ズバリ何が大変ですか。
そうですね、日本で生活してれば、家族がいるわけですよ。日本だとね、両親とか、
はい、
で兄弟がいたりとかで、そういうつながりがあんまりないっていう意味で、大変っていうのもあるし、いざっていう時に、頼れる人が、いないじゃなくて少ないっていうのもあるし、僕はもともと帰国子女で、英語も、そんなに、不得意ではないし、で仕事も、イギリスの企業だから英語でやってるから、あんま問題ないんですけれども、で妻は同じように留学はしてましたけれども、でその留学をしてそのまま僕と結婚したからこっちで就職してるから、結構英語の環境で仕事をするっていうのは結構大変なんじゃないかなというふうに思いますね。
奥様もその設計事務所とかそういったジャンルの仕事をしてるんですか。
そうです、同じ、建築家で、同じような、設計の仕事をしてるんですけど、日本の企業ではなくて、イギリスのちっちゃい事務所に働いてるから、完全に言葉は英語なんで、そういう意味ですごい、大変なことをしてるなとは思いますね。そういう意味で大変かなとは思います。
2人の生活としてはどうですか。ブログを見てるときっかり割と7時とかに帰られて、割と結構ね、こう日本とは違って2人でこう一緒に生活をしてるっていう感じが伝わってくるんですけど、
そうですね、2人とも日本でそんなに働いてないので、日本との比較っていうのはなんか難しいかもしれないんですけど、でも定時に上がる、6時なら6時で、僕の事務所は6時、はい、で妻の事務所も6時、だからだいたいその時間に仕事を終えて帰ってくるっていうような、生活スタイルになってますね。で残業もなるべくしない、しなくていい、で僕自身のボスも少しでも長くいると、結構、怒りはしないんですけど、もう早く帰れっていうんですね。だからなんか会社自体もそう、ちゃんと定時に上がるっていうことを推奨してるし、で仕事よりもみんな家庭を大事にするっていうようなマインドがあるから、日本だと結構そういう仕事第一っていうような考えがもしかしたらあるかも、あるような感じがするんですね。だそれと比べるとやっぱりこっちの生活は
充実してる、
充実してる、そうそう、充実してるっていう、
そうですよね。だ大抵は毎日当たり前のように一緒に夕ご飯を食べるってことですよね、奥さん。
あ、そうです、それはもうほぼ毎日。
成さんもそういった感じですか
僕に聞きますか。
はい、
僕は結構遅くまでやってるんで、会社に11時過ぎぐらいまで残ってるんで。
結構いますね。
それは何さんが仕事をしたいからですか。
やっぱりその、僕そのジャパンセンターとプラス、センタークリエイティブっていう自分の、デザイン事務所を経営してるんで、そっちの仕事がやっぱりどっちかというと夜やっぱやるような仕事スタイルになってるんで、どうしてもやっぱ長くなってしまいます。あと自分がやってることはやっぱ楽しいからやってしまうっていうのはやっぱ大きいかもしれないですね。その仕事してるっていうか、結構僕は仕事で遊んでる感覚なんですよ。 まあ、だから結構11時まで遊んじゃうって感じですか、
ね、ああ、うん、それは全然気持ちが違います
ね。そうですね、
うん、そうですよね。石井さんどうでしょう、その定時にこの仕事を切り上げられるってい う, こうロンドンのまあいわゆる文化っていうのはこう夫婦円満につながると思いますか。
そうですね、あのまあコミュニケーション取る時間がちゃんと取れる、で今日は何があった、それぞれ何があった、で一緒に何かあの夕飯を作って食べるみたいな、そういう時間が、まあ、ないと、まあね、あのなかなかコミュニケーションを取る時間がないと思うんですよ平日は。うん、それがあるからお互いのことをなんかこう維持できるというか。
素晴らしいですね。
と思いますね。
家事もやっぱり手伝うんですか。結構
家事はやりますね、半分半分。
あ、半々で。それなんか取り決めがあるんですか。うん、
その日の状況にもよるんですけど、まあ、でも僕の事務働いてる事務所が結構近いんですよ自分の家から。だから基本僕が帰ってくることが多くて、でそういう場合はあの食材を買って、帰ってきて下準備とかはしておきますね。
下準備、なるほど。
例えばなんかご飯味噌汁になったら出るじゃないですか例えば、
はい、
でご飯を僕が炊いて味噌汁を作っとく、
はい、
でメインは帰ってきたら一緒に作るか作ってもらう。
これ聞いている人からしたら石井さんもうめちゃくちゃスーパースターですよ。めっちゃいい男として映ってますよ。
ありがとうございます。顔出てない。
顔出てない。めちゃくちゃいい男じゃないですか。素晴らしい。
で、ナリさんは食事を普段奥様のために作ったりとかはどうなんですか。
いやまあ週末、まあ、食事っていうよりも僕は週末は掃除は僕ですね。
あ、なるほど。うん、まあ、分担してるってことですよね。
モップがけ、トイレ、風呂掃除は僕やってます。
なるほど。
プラスウサギ飼ってるんでウサギのケージ洗うのを僕やってます。そう、掃除系僕やってます。
ウサギ飼ってたんですね。
飼ってるんだ。
知りませんでした。名前なんて言うんですか。ウサギ
名前はクッキーっていう名前。
かわいい。
そう、まあ、そんな話です、ね、
あ、そうですか。
そういう風にしてますね。
なるほど、なるほど。
たまに食事も作ります。
あ、そうなんですか、まあ、じゃあ結構なんだかんだ言ってもナリさんもちゃんと分担してるんですね。
そうですね、分担って意味ではしてるかもしれないですね。
うん、
あとこれ私の素朴な疑問なんですけども、あのお二人ともこうロンドンにこう長いこと在住していて、なお結果的にその日本人の奥様と こちらで出会って結婚してるじゃないですか、うん、
はい、
その私の将来の参考までに、うん、やはりこの異国の地で住んでいても日本人の方と生活を共にするっていうのはいいものですか。
どうだろう、どうなんですかね。僕は逆にやっぱヨーロッパ人はちょっとちょっと難しいかな。
ナリさんはそう思う。
やっぱ家に
あんま得意じゃない。
家にいてなんだろう、やっぱにその空気感とかやっぱ分かんないですしね。文化的なやっぱ喋らない時間どうするのかなみたいな。
あ、
でも主張が強いからヨーロッパ人の女性は。まあ、こう言ったらちょっと語弊を生むかもしれないんで、まあ、みんながみんなねもちろんそうじゃないんですけど、結構あの主張が強い感じは僕ちょっと無理かなっていう。
あ、
どうですか。
そうだね、感覚が合うよね日本人のが多分。いろんな意味での生活のその細かい部分の。
そうですね、例えばやっぱりジャパンセンターにいて、木曜日金曜日ちょっと飲みに行くとか、ヨーロッパ人はそういうのダメでしょうねきっと。
そうだね、
うん、いても8時まで、
うん、あ、そういうもんですか。
だと思います
よ。帰ってきなさいってなるんですか。
なると思いますね。その日本人でやっぱり外国人と結婚されている方は8時9時にはやっぱ帰りますね。
はあ、
そう、
早い、
早いと思いますやっぱり、うんうん、一杯だけ飲んで帰るとか、
うん、
どうですか石井さんの方は。
僕ね飲まないからね。
あ、そうか、そうでした、
ね、あ、でも例えば何か夜の付き合いがあって、あ、今日はちょっと遅くなるよっていうこととかってあるものですか。
そう、うん、それはありますけど、それは特に問題ないかな今のところは。
やっぱりそれは日本人だからお互いに理解し合ってるっていうところは多分あるのかなって思いますね。
そうか、そうか、そうか。あ、そっか、外国人だったらね、
うん、
ダメなのかもね
と思いますね。
どうなんでしょう、結構興味ありますね。
しんすけさんはやっぱり日本人がですか。
いや、まだわからないですね。先のことなんでね。
先のことだ、
ね、はい。 まあ、少なくとも募集中です。
あ、募集中です。はい、それはヨーロッパ人も含め
て。あ、もう全世界で。
あ、全世界
で。はい、地球規模で募集してます。
地球規模で。はい。
あの間口はあの常にあの広がっているんで。
そうだね、間口を、ね、広くして。
いるんですか、ちなみに今。
いや、今だから募集中です。
募集中、
はい、何度も言いますよ、募集中です。
募集中
です。皆さん募集中です。私のリンクも載せておきます。
広げないってことですね。はい、わかりました。
いや本当にですね。で、あ、そうだ、これも伺いたかったんですけども、
はい、
お二人とも建築家なわけですよね。
あら、そうですね。
で、ロンドンにはそのいわゆる日本にはない様式の建物がいっぱいあるわけじゃないですか、
うん、
例えばあのデートで、うん、あ、チューダー朝様式見に行こうとか、
う
ん、
あ、
なんかそういう、なんていうんでしょう、マニアックデートってあるんですか。
さすがにその様式をピンポイントで見に行くっていうのはないですね。いっぱいね、あのビクトリアンとかいろんな、ね、あのゴシックとかいろいろねあるけど、でも建物を見に一緒に行くっていうのはあります。
ありますか。
あるんだ。
デートの目的になるってことですよね。
そうです。で、例えば旅行行くとも。
真面目
ですね。
あ、そう、わかんない
です
。
そうかな。でも遊びって言ってたから、成さん
は。ああ、ね、そっかそっか、確かに。
僕もその感覚で行ってるから。だけど、だからそのなんか夏休みとかあるじゃないですか。で、旅行行くときはその場所の建物を先に調べる。
へ
え。で、あ、でイタリア行く、なん、どこ行くってなって、でその、あの大体まあ、ここだったらこの建物あるよねみたいなのがあるから、でそれを押さえてそれを中心に回るみたいな、あの旅行の計画の仕方します。
面白いですね。
僕も旅行するとき、うん、建物行くわ最初。
うん、
だよね。
うん、多分それと一緒ですね。
うん、
ああ、そっかそっかそっか。
でもやっぱ目線がこう建築家としての、うん、そういうアイデアもあるわけじゃないですか。うん、これまでに、まあ、例えばロンドンもそうですし、うん、他のヨーロッパ各地もそうですけども、
うん、
あの2人で行って盛り上がった建物おすすめ。
それいく、いい質問だ。
二人で行って盛り上がった建物。そうだな、何があるかな。
じゃあまずロンドンだったら、うん、どこをおすすめしますか。
ロンドンだったら、そうですね、二人で一緒には、まあ、見に行ったことあるかな、ないか分かんないけど、でも、僕が好きな建物っていう意味でもいいですか。
もちろんです。
あのロイズビルっていうビルがあるんです。リチャード・ロジャーズっていう。
これね、一緒に行ったんですよね。
一緒に行って、あ、ごめん。
一緒に行ったじゃないですか。
オープンハウスで。
オープンハウスで。
あ、覚えてなかったんですよ。嘘。あ、本当。
いや、嘘はこっちのセリフですよ。
本当、全然覚えてない。あ、じゃあ、ナリさんもその知ってるよね、その
方。知ってます。
ちょっと待ってください。名前がロイズハウスですか。
ね、ロイズビル。
ロイズビル。
うん、リチャード・ロジャーズっていう建築家の設計した建物が今でも建ってるんですけど、あのバンクに。でその建物はかっこいいですよね。成さんも分かると思うけど、
毎年行くって言ってましたもんね、オープンハウスで。
うん、
毎年同じとこに行くって言ってましたもんね。
あ、言ってました。
言ってました。
それは言ってる。言ってもらって、うんうんうん、
それは
そうですか。
どういう建物なんですか。
難しいね、説明するのがね。
うわー、なるほど。
あのね、あの一言で言うと工場みたいな建物です。そうですね、
工場みたいな建物がそのバンクシティにあるってことですか。
あります、うん、
あれでも意外に、ね、目立ってないですよね、うん、なんだろう、変な
話言われないと分かんないかも。
溶け込んでますよね。
そうそう、それがすごいところで。
あー、そっか、なるほどね。
建物のそのはなんていうのかな、配管設備、いろんなダクトとかあるじゃないですか。通常はそういうのを天井裏とかに隠すんですよ、見せたくないから。だけどその建物はあえてそういうものを外に出して、それを建物のもう一番見えるところにもでバッてこうね、
それも一つの外観として据えているっていうことなんですか。
そうです。
確かにあれ、周り古い建物が多い中馴染んでんすよね。
そう、
それはあの真骨頂は、まあ、僕もオープンハウスで8年以上前ですけど、石井さんと行って思ったのは、中の方がかっこいいですよね。
あ、かっこいいです。
中のディテールがすごいんですよね。
すごい。
まあ、それちょっと説明をしてもらってい
いですか。難しいですね。ですね、まだ全然こうイメージがわからないです。何階建てぐらいのビルなんですか。
え、何階建て、結構高いよ。
12、3もっといってます、
ね、うん、もっとあるかもね。でも天井高が高いからそれぐらいかも。
あの吹き抜けがあるんですよ、入ったら。まずでかい吹き抜けがバーンってあるんですよ、
ね、でそこにあのこちらでいう大手の保険会社が入ってるわけですよね、うん、
本社です。
本社があるんですね。
あ、色で言えば、うん、いわゆる銀色ですよね。 その工場だから。
そうそう、
周りが工場、
ステンレス、
ステンレスか、
ステンレスとか、
そういうタイプなんですか。そのいわゆるイギリスっぽいこう歴史的な建築だったりとか近代的なガラス張りのものではなくて、ね、ステンレスみたいな、
あっていうかそのままですか。
うん、かなり近代的なやつです。ガラスとコンクリートと鉄、ステンレス。
でも本当に周り全部ステンレスでかなり奇抜な格好なんですよ、うん、で中に入ると吹き抜けがでかいのがバーンってあって、
そこがねまたね教会みたいなんですよ。現代の教会みたいになってる。
なのにあのエスカレーターですか、うん、エスカレーターが近未来でなんか光ってるんですよね。なんか光ってる風に見える。
へえ。で名前がロイズビルでしたっけ。
ロイズビル、
うん、はあ、じゃあこれおすすめですね。
で外からでもおすすめです。中はあんまり入れないけど、中はの大空間はあれを見てほしいけどね、なかなか、
うん、なかなかオープンハウスの時入れますよね、
うん、
でその横にいわゆるガーキンっていうあのまたシンボリックな建物がある
ありますね。ノーマン・フォスター設
計の、
ね、
僕はガーキンが好きなんですけど。
ガーキンですか。それはそのビルの中に入ってるんですか、
うん、あ、ごめんなさい、
そのビル自体、
そのロイズビルの斜め前に
立ってる建物、
立ってる、まあ、ガーキンっていわゆる愛称ですよね。愛称 の建物があるんですよね。まあ、いわゆる、まあ、ガーキンっていう、まあ、食べ物みたいだからなんですけど。
面白いですね。でも、まあ、いろんな建物こっちありますからね、うん、はい、
そういうのを見に行きます。
こっちで言うとその西ヨーロッパで最高 あのシャードとかあるじゃないですか、うん、そういうところよりももうちょっとややマニアックなところを攻めたりするんですか。
あ、いやでもシャードも僕好きですよ。シャードっていうあの、レンゾピアノ、
あ、レンゾピアノ
だ、うん、っていう、建築家なんですけど、はい、日本でも関空とか設計してる人で、
はい、あ、そうなんですか、
うん、で、うん、その建物も僕もあの行きましたよ、好きで。
すごい高いですもんね。
高いですね、うん、
最後にあの石井さんに、まあ、一つあのおすすめ聞きたいんですけども、はい、あの全く日本とか東京にある風景とロンドンの持っているものって違うじゃないです か、
うん、
だからこんなところに注目すると例えば旅行できた時面白いよとかってそういうアイディアありますか。
そうですね、あ、なんか一つの建物の単体を見てもいいんですけど、僕が見て面白いなと思うのはその一つの建物でもこう一回の建設でできたものと古いものだとなんかパッチワークみたいになってますよね。でこの部分はこの時代に建てられて、最近改修されたから上に新しいのが乗ってるとか、でここの部分を破損してたからそこを切り取って新しいのを入れるとか、
あ、なるほど。
でそういうパッチワークみたいな風に街ができてるんですよ。で建物の単体を見るあの見方としてはこういろんな時代、古い建物ですけどね、新築じゃなくて、その一つの建物を見ていろんな時代をこう見ることができるっていう、そういう見方がすごい僕は個人的に好きだなと。でもうちょっと広い視野で見るとあの結構街並みが揃ってる、そのっていう、それは結構日本であんまり見れない風景かなと思うんですよね。だなんかそこをその街並みをこう統一するためのこう、まあ、ロンドンだとそういうシステムがちゃんと出来上がってるっていうのもあるんですけど、そういう揃ってるっていうところはやっぱり日本だと京都とかカナダとかそういうところでしか見れないから、そういうところを僕はまあ見てほしいなと思いますけどね。
まあ、実際にあのピカデリーサーカスってあるじゃないですか、
はい、
あそこすごい今再開発してるんですよ。
うん、
で、まあ、ジャパンセンターって昔からあの辺の界隈にいて、うん、結構再開発のためにすごいいろんなところに引っ越してるんですよね、
うん、
で再開発があるんで、まあ、結構やり直すじゃないですか、まあ、バリケードを作って、うん、あ、何ができるんだろうなって思ってみて、いざ出来上がってバリケード取ると全く一緒だけですよ、見た目が、
うん、
なんだよと、
外から、ね、
僕からするとがっかりみたいな、
うん、
まあ、でもあれがやっぱり、まあ、でもロンドンの良さなんでしょうね。そういう景観を残すっていう意味で、
うん、そう、景観を変えないっていうね、
変えない、そうか、まあ、僕的にはね、
ナリさんはちょっと変わる方がワクワクするタイプってことですね。
ワクワクというか、もっとこういろいろ変えていかないと経済も上がっていかないし、うん、なんか街として進化していかないのかなとは、まあ、僕個人の意見なんですけど、
そうですね、まあ、使えるものは使った方がっていうふうに 世界的には そういう方向に向いてますよね。なんだろう、
サステイナブルデザインとか最近流行ってますよね。
で特にそのこちらでいうファサード、建物の、ね、
正面の部分ですね。
正面の部分、正面の部分は石でしっかりできてるし、あえてそこを潰さなくてもいい、
ね、
っていうのはありますよね。じゃ あ潰して何がいいのかっていう。
でも建築家として潰したくないですか？そんなことないですか？あ、潰して作りたいでしょ、新しいの。
新築は作りたいとは思うんですけど、だけど元々あるものに対して何ができるかっていうような考え方も面白いんです。
あ、なるほど、そっか。しんすけさんどうですか、ロンドン街並み歩いて日本と比べて。
いや、やっぱり全然日本と違うじゃないですか、ね、もう当たり前ですけども、いろんなさまざまな時代で別々に建てられた建物がすごい並んでますし、まあ、それもすごく綺麗に並んでますし、私もあの歴史的な建築物にすごく興味がありまして、金沢に7年住んでたので、あの町屋がすごく好きなんですよ。で結構その機能はあんまり良くないよっていう人も多いんですけども、まあ、別に機能よりも心意気じゃないかななんて思ったりする時もありますし、はい、ああいう歴史的なものを日本でもこううまくこう残せるようなシステムがあればいいなと思うんですけども、まあ、地震とかもありますしね。
そうだね、日本はね。
日本はね、はい、
そう、イギリスは地震がないからね。
そうですね、なんか建築ってパワーあるじゃないですか、なんか、いい例があのビルバオ の、 あのグッケンハイムあるじゃないですか、あれってやっぱあれがあの建物が象徴的で再生したじゃないですか、街が。
街がね、
特に、まあ、若い頃は思わなかったんですけど、やっぱなんかこう変な建物というか、まあ、面白い建物があるとそこに磁場が生まれません？なんか力っていうか建築の力みたいな、
ありますね。
ありますよね、そういう意味でもっと面白いの僕はどんどん作ってほしいなっていう気持ちがあります。
なるほど、面白いですね。さまざまな意見が今回出ました、じゃあ最後に改めて石井さん、あの、まあ、建築家として、まあ、こちらで生活していく中で、そのイギリスの建築の魅力を一言で教えていただけますでしょうか。
建築家としてこう誰かが数百年前に建てたもの、そこに手を加えるっていう、そこですよね。僕 それは面白いんです、いろいろ。でも日本ではそれはできない、
一回潰しちゃいますもんね。
うん、スクラップ&ビルドする風潮があるから、日本ではなかなか、まあ日本もこれから変わっていくとは思いますけど、だけどそう、今あるものを、潰して新築するっていう考えじゃなくて、あるものをどうやってこれから活用していくかみたいな、そういうふうなことをもう昔から実践している街がロンドン、そういうところが、まあ僕はロンドンが一番魅力的だな、建築的な立場から魅力的かなと。でも一方で新しい建物もバンバン、まあ、立ってる、
最近増えましたよね。
立ってるっちゃ立ってる、だ両方そのね、新しい建築のデザインの実験みたいなこともされてるし、古いものをずっと残していくっていう、まあ、そういう昔からのあのやり方も、まあ、両方こう並行して行われている魅力的な街だなというふうに思いますね。
なるほど、はい、そうですよね、まあ、いろんなこう共存の仕方とかあって、本当に日本とまた違った街の街並みだったりとか、歴史的な雰囲気っていうのを、もちろんリスナーの皆さんもこのロンドンに来た際に見て楽しんでいただけるといいなというふうに思います。はい、さあ今回は2回にわたりまして、建築家の石井隆之さんとお送りしてまいりました。石井さん、ありがとうございました。
ありがとうございます。
ありがとうございます。